今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の7章23節から39節です。第一列王記7章23節から39節、はじめに23節をお読みいたします。それから鋳物の海を作った。縁から縁まで10キュビト、円形でその高さは5キュビト、その周囲は測り縄で巻いて30キュビトであった。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今我らを清め整えてください。御前に出るにふさわしく、今我らをあなたのその洗いでもって清め、あらゆる罪を洗い流し、ただ御前にふさわしく清別し、御前に礼拝を、私たちという生ける誠の礼拝を捧げることができますように、どうか助けてください。しもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。これからの一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日のところでは、まずこの銅細工人のヒラム、彼がこの神殿のもろもろの調度品を作ったんですけども、昨日は、そのまず第一に神殿の柱、2本の柱、ヤキンとボアズという名前が付けられた、神殿の柱が作られているのを見ました。青銅の製品で、とても膨大な量の、青銅が使われております。そして今日のところでは、特に、水を入れる器、である、鋳物の、海と呼ばれるもの、それからまた旋盤、それについて、記されているところを、見ていきます。この海と呼ばれているもの、これは、要するに水を入れるところですけれども、結構大きいんですね。縁から縁まで、10キビトあります。そしてそれは円形で、高さは5キュビと、周囲は測り縄で巻いて30キュビと、要するに直径、10キュビとの円ですね。私の身長178センチで、だいたい4キュビとです。1キュビとが、44.5センチですから、178ですとちょうど4キュビとになるんですね。で、この鋳物の海は、10キュビとが、直径です。高さが5キュビトですから、高さ的には私がちょうど手を上の方に伸ばしたら、ちょうど5キュビトぐらいになるでしょう。だいたいそのぐらいの大きさ、高さの全部青銅製です。で、それで直径が10キュビトですから、4.45メートル、だいたい4メートル50センチぐらいの、そういう巨大な器です。それが海ですね。24節以降に、その詳細がまだ記されております。その縁の下に沿って瓢箪模様が周りを取り巻いていた。すなわち1キュビトにつき10ずつの割でその海の周囲を取り巻いていた。この瓢箪模様は2段になっており、海を射た時に射込んだものである。これは12頭の牛の上に据えられていた。3頭は北を向き、3頭は西を向き、3頭は南を向き、3頭は東を向いていた。この海はこれらの牛の上に乗せられており、牛の後部はすべて内側に向いていた。その海の厚さは一手幅あり、その縁は杯の縁のようにユリの花の形をしていた。その容量は2000バテであった。ですからこの海の下には牛が、合計9頭、牛の、セドの牛が9頭、 その下に台となってあり、まあ、3頭が、それぞれ3頭ずつ東西南北の方面を向いて、でそれで、ね、お尻がちょうど向かい合っている、そういう形になっております。ん、あ、12頭、あの 3、4、12ですね。このですから牛、がその、海の台になっており、そして、その容量が2000バテ、真下の方を見ますと、ね、1バテが23リットルですので、ですから2000バテ、4万6000リットルですね。この海の容量、4万6000リットル。もうかなりの、まあ、ですから大きなものです。そして、さらに、この海の他に、まあ、10個のですね、まあ、旋盤が、あります。それが、まあ、27節以降にありますけれども、彼は青銅で10個の台を作った。おのおのの台は長さ4キュビト、幅4キュビト、高さ3キュビトであった。この台の構造は次の通り、台には鏡板があり、鏡板は枠にはまっていた。枠にははめられている鏡板の上には、おじしと牛とケルビンがあり、おじしと牛の上と下にある枠の表面には花模様が遺恨であった。それぞれ台には青銅の車輪4つと青銅の軸がついており、台の四隅には旋盤の支えがあり、その支えは旋盤の下にあって、各表面が花模様にいられていた。旋盤の口は支えの内側にあって、1キュビと上に出ており、その口は丸く花模様の細工があって、1キュビと半あり、またその口の上にも彫刻がしてあり、枠の鏡板は四角で丸くなかった。鏡板の下には4つの車輪があり、車軸は台に取り付けられ、1つの車輪の高さは1キュビと半であった。その車輪の作りは戦車の車輪の作りと同じで、車軸も輪縁も矢も腰機みも皆鋳物であった。それぞれ台の四隅には4本の支えがあり、支えと台とは一体を成していた。台の上部には高さ半キュビトの丸い部分が取り巻いており、その台の上の支えと鏡板とは一体を成していた。その支えの表面と鏡板には、それぞれの場所にケルビムとおじしと夏目足の木を刻み、その周囲には花模様を刻んだ。彼は以上のように10個の台を作った。それらは全部同じ鋳型、同じ寸法、同じ形であった。ついで彼は青銅で10個の旋盤を作った。旋盤の容量はそれぞれ40バで、それぞれ直径4キュビトであった。旋盤は一つの台の上に一つずつ10個の台の上にあった。彼はその台の5個を神殿の右側に、5個を神殿の左側に置き、海を神殿の右側、すなわち東方の方角に置いた。アメン。まあ、要するに一つの大きな海があって、ね、まあ、一つの大きな器、ちょっと私の身長よりも大きい、海、ね、牛の上に乗っかってるその海があり、そしてそれから他にですね、まあ、移動可能な、ね、車、ね、4つの車輪の、上に乗った、まあ、旋盤、この、まあ、青銅の旋盤、それぞれ40パテで、ね、直径が4キュビトですから、ちょうど直径が私の身長ぐらいで、それ、まあ、台の上に移動可能な、この旋盤が、それが10個、ね、神殿の庭のところに配置されている、まあ、そういう感じですね。まあ、いろいろな、ね、模様がついていたり、また、まあ、詳細が記されているんですけども、でも大体、まあまあ、大きな旋盤が1つ、それから10個の移動可能な、まあ、比較的小さい、まあ、祭司が水をそれを汲んだり、 あるいはね、それで務めができたりする小さいものが10個ある、まあ、大体そういうイメージがあれば、まあ、十分です。要するに水を持ってね、務めをする前の水を持って洗い清めるためにこれらのものがあるわけです。これはエジプト記の、ね、30章の方で、ね、幕屋のところにおいてもその水を持って洗い清める、まずそれが必要である、それが元になっているんです。出エジプト記の30章、17節からのところにそれが書いてあります。なんで水が必要か、ね、洗い清めのためです。祭司が、ね、まず身を洗い清めるためにその務めに預かる前に水ですすぐんです。出エジプト記の30章の17節から、主はまたモーセに告げて仰せられた。洗いのための聖堂の旋盤と聖堂の台を作ったなら、それを会見の天幕と祭壇の間に置き、その中に水を入れよ。アロンとその子らはそこで手と足を洗う。彼らが会見の天幕に入るときには水を浴びなければならない。彼らが死なないためである。また彼らが主への火による捧げ物を焼いて煙にする務めのために祭壇に近づくときにも、その手その足を洗う。彼らが死なないためである。これは彼とその子孫の世々にわたる永遠の掟である。アメン。ここになぜ洗うかという理由が書いてありますね。死なないためです。で、なんで洗うか、祭司がその務めをするために聖所に入るとき、ね、水を浴びなければならないっていうのが20節に書いてありますし、また、祭壇に近づくときにも、ね、水で洗わなければならない、死なないためであると2回書いてあります。そうです。主の聖なる務めをする祭司はまず、ね、その務めに預かる前に身を清めなくてはならない、ね、死なないため。それほど主の務めは聖なる務めですから、これが、まあ、いよいよに至る、その祭司の、掟である。ですから、このソロモン神殿の時においても、それが、その、掟、いよいよに至る永遠の務めですから、ですから、ソロモンの神殿においてもしっかりと、ね、この洗う、水で洗い清めるための、ものが置かれているわけです。まあ、ソロモン神殿においてはかなりそれが大きく、また、ね、もっと豪華な形でなってるんですけども、でもいずれにせよその務めに預かるとき水の洗い清めが必要なんです。皆さんは、ね、祈りの務め、また、賛美をリードしたり、あるいは、御言葉の務め、ね、する上で本当に御言葉による水の洗いが必要ですね。水の洗い、私たちも、ね、主の奉仕をする上で清められなくてはなりません。イエス様は私たちのために足を洗ってくださいました、ね、祭司は、その務めに入る前に手と足を洗わなくてはならない言われましたけども、でもイエス様はそんな私たちのために、ね、洗ってくださいました、冒頭でお見せしましたのはエペソの6章のところなんですけども、ね、そこで、ね、夫たちは、ね、キリストが教会を愛されたように、ね、あなた方も自分の妻を愛しなさい。で、キリストがそうされたのは御言葉の水の洗いでもって清め、ね、教会を清めて聖なるものとするためです、ね、イエス様は教会を命を差し出すほどに愛されました。そして、ね、それは御言葉により水の洗いでもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのような類の一切ない清い傷のないものとあった栄光の教会をご自身の御前に立たせるためです。イエス様は私たちを御言葉の水の洗い清めによって清めてくださいました。で、それで私たちも主の御前に奉仕ができるようになりました。 旧約の時代、ね、律法の中において幕やあるいは神殿の中において、ね、祭司が水の洗い清めをなしに、もし勤めに入ろうとするならば、ね、死ぬ危険性があった、ね、それほどまでに清い聖なるお方、ね、総見舞いに出る勤め、それほど、ね、気をつけなくてはならない、自分自身を水の洗い清めでもって清めなくてはならない、それほどまでに聖なる勤め、それが新約においてはイエス様が、ね、私たちを御言葉の水洗い清めによって清めてくださいました。ただ私たちはイエス様にとどまり続けていなくては、その清めに預かることはできていないんです、ね、キリストにとどまっていなければその洗い清め、清くない、ね、状態になってしまいます。なぜなら、ね、ヨハネの福音書の15章に書いてあります、ヨハネ15章、3節からのところです。ヨハネ15章の3節から、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。アメン。イエス様を離れては何もすることができない、イエス様はおっしゃいました。イエス様にとどまっていなければ私たちは何もすることができない。イエス様は、ね、私たちに御言葉を話してくださいました。その御言葉によって私たちは清いんです。だからイエス様は私にとどまりなさいと言われました。イエス様にとどまり続けている限り、御言葉なるイエス様のその水の洗い清め、御言葉による洗い清めによって私たちは清いんです。けれども、もしイエス様から離れるなら、また御言葉から離れるなら、ね、清くないんです。祭司は、ね、水で洗い清めずに聖女の務めに入ろうとするならば、ね、死ぬ危険性がある、ね、それほどまでに聖なる務め、それが私たちはイエス様にとどまり続けることによって、ね、また御言葉の洗い清めによって清くされて、そして神様の務めに預かることができる、祈りの務め、賛美、御言葉の奉仕、礼拝の務め、それに本当に誠に御言葉抜きで礼拝はできないんですね。ですからキリスト抜きの礼拝はありえません。イエス様にとどまっているならば清いです。だから本当に奉仕というものは、なんか技術があるだけではダメなんですね。音楽の奉仕をするにしても、ね、音楽の大学を出たとか、まあ、そういう技術的な面があっても、でも信仰がなければその務め、本来、するべきではないんです。主の礼拝、主への務め、それは聖なる務め、ね、そして、聖なる、祭司が身を清めずに御前で務めようとするならば、ね、死ぬといけないからという言われるほどまでに、ね、その死ぬ危険性があるほどの聖なる務めです。イエス様は私たちを洗ってくださいました。ね、イエス様は私たちがこの世の中において、ね、歩く、もう足に塵がついてしまいます、ね、祭司もこの聖所の中に入る前、ね、もちろん生活があるわけです。日常生活があり、ね、飲食したり排泄をしたり、まあ、その諸々世の中を、ね、練り歩いたり、人々と会話したり、そのうちに汚れを受けてしまいます。でも祭司は神殿の務め、それに入る前にこの旋盤でもって、ね、水の洗い清めを持って自らを清めてからその聖なる務めに入ります。だから私たちも、ね、聖なる務めに入る上では、ね、 この御言葉の水の洗い清めが必要なわけですね。まさしくテフィリンが必要です。御言葉を皆さん自身がしっかりと蓄える必要があります。そしてキリストにとどまる必要があります。イエス様は、弟子たちの足を洗いました。イエス様が洗ってくださった。しかし、足を洗うのは何もイエス様だけの仕事ではありません。イエス様おっしゃいましたね、あなた方私を師とも先生とも呼んでる、その師とも師であり先生である私が足を洗ったのだから、あなた方もそうするためです。私はあなた方のために模範を示したのです。イエス様おっしゃいましたね。だからあなた方も互いに足を洗い合うべきです。イエス様おっしゃいました。私たちもですから、もし清くないというようなことで聖なる務めに預かろうとするような場合は、しっかりとそれを戒めて、御言葉をで自らを洗いましたか、しっかりと手振りにしましたか、しっかりとイエス様にとどまっておりますか、イエス様の皆、イエス様の名前、そこにとどまっておりますか、しっかりと、それを、互いに教え合って訓戒し合って、そしてもし何か違うところがありましたら、御言葉にはこういうふうに書いてありますよ。御言葉によって互いを洗い、互いの足を洗い合って、そして私たちもその務めに預かるものです。人の足を洗う、それは、確かに足を洗うというのは奴隷の仕事で、その奴隷のように、互いに使い合いなさい、そういうことがよく言われてるんですけども、でも聖書には、足を洗うのは奴隷の仕事であり、そういうことは書いてないですね。御言葉の水の洗いでもって、洗い清めなさいとは書いてあるんですけども、ですから、人に使えるための足洗いではないんです。主に使える奉仕者を清めるための足洗いなんですね。ですから私たちはしっかりと、御言葉の水を持って互いを洗い合い、そしてこの聖なる務め、それに預かるべきです。この神殿の中で、柱、それが、まず真っ先に出てきており、そしてその次に、この鋳物の海、聖堂の海、それが神殿の中に出てきました。教会を支えるための柱、それは必要です。そしてまたその次に、水、それが必要です。御言葉の水の洗い、それが必要です。このソロモンの神殿においては、非常に、大きな水を入れる入れ物、それによって、さらに、10個のその旋盤が作られました。祭司たちがその水で洗ってから、その神殿の務めに預かるためです。私たちも、本当に御言葉の水の洗いでもってしっかりと整えていく、そして奉仕に預かり、そしてまた互いに、洗い合って、そして御前で、務めをなす皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、私たちがあなたの御前に奉仕をする上で、しっかりと御言葉の水の洗いでもって清められて、そして御前に出るものでありますように、また互いが互いに御言葉を教え合い、御言葉で洗い合って、そして互いがますますあなたにあって整えられ、聖なるものとされていくことができますように、どうか助けてください。あなたがまず私たちのために水の洗いでもって清めてくださって、清く傷のない栄光の教会を立たせるために、あなたがまず私たちのために捧げられたことを感謝いたします。そして私たちの足を洗ってくださったことを感謝いたします。それゆえ私たちもそれに習い、イエス様が互いの足を洗い合ったように、洗い合いなさいと言われたように、私たちも互いを洗い合うことができますように、そしてますます清められて、この栄光の務めに預かる我ら一同でありますように、どうか御言葉を手引きにさせてください。御言葉によってますます清められて、そしてこの務めに預かる働き人がこの日本においてますます 増え広がるためのその務めをこの天聖が担っていくことができますように、どうか助けてください。まず我らを御言葉によって清めてください。感謝して愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ダビデがあれだけ願っていた主への神殿、主の宮、それを主に許されず、ソロモンがそれを立て上げ、そこにおいてイスラエル全体が主の皆を褒めたたえることができるようになりました。その後に続いて、このソロモンが自分の宮殿を建てる時の寸法がしっかりと今ここに出ています。主よ、なんで人が入っているこの宮殿というものがこれだけ事細かく書いてあるのかというのを、主よ、私たちそれぞれがちょっと考えていきたいと思います。人が住む宮殿であっても、神を敬う気持ちを持ってそこにおいて住み着き、またそこにおいてのすべての職務をなすために清めが必要である、主ご自身を意識しながら、そのすべてのことが運ばれますようにと、その清めを必要としているそのすべてのことがここに事細かく施されていることを、主よ、感謝いたします。私たち一人一人が何をするにしても、教会で礼拝している時、礼拝を捧げている時、賛美する時、祈る時、御言葉に預かり恵みを受けてアーメンする時だけ、私たちがあなたと親しむものではなく、日常生活においても、主よ、本当に手足を事細かく洗うもの、清めに心を注ぐものとなって、そして主よ、私たち自身が日常を送らなければならないということ、それを主よ、あなたはこのソロモン宮殿のこの仕組みを通して教えてくださっていることを感謝いたします。一人一人がしっかりと礼拝するときも、まだ日常を生きるときも、礼拝するときは、礼拝を捧げるときは、主を恐れ敬い礼拝を捧げ、賛美を捧げるときは喜び感謝して捧げ、祈るときは聞いてくださることを確信して祈り、取りなし主の皆をあがめ、日常を歩むときは清められたものとして清めに気を注ぎながら、気をつけながら歩むべきということが、本当によく事細かく教えられていることを感謝いたします。私たちの内と外とが一体化されて、私たちの霊と私たちの肉の生活も一体化されて、より一層主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。清めの信仰、これは本当に私たちは持ち合わせなければならない信仰です。なぜかと言いますと、主よ、清い者が神を見るからです。日頃から、主よ、私たち自身の力では清くなることは到底できません。だからイエス・キリストにあって、自分が足りてないところをしっかりと捉え、足りてない自分が、足りてない言葉、趣によって罪を犯しやすいという、失敗をしやすいということも踏まえて、主よ、いつも自分の内と外とをよく、私たち自身がしっかりと整えて、まだ足りてないそのすべてのところを、御言葉の洗い、祈り、イエス・キリストの皆を呼ぶごと、父よに預かることによって清められて、そして主の皆と共に歩むことができますように、イエス様、あなたが助けてください。イエス様の今日の御言葉を 心から感謝します。この御言葉を通して私たちの生活の面と、また私たちの信仰の面、その二面性を一つにしなければならないということを教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。